正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は12月5日月曜日になります。今日はですね、ちょっと普段とは違いましてね、お届けしようということなんですが、月が変わりましたよ皆さん、はい、とうとう師走ですよ皆さん。
そうですね、
はい、12月最初の放送はこちらからお届けします。
今日の放送はですね、11月27日の日曜日に兵庫環境体験館で行われましたエコ文化祭2022正木明の地球にいいこと公開録音の模様をお届けいたします。それでは最後までお楽しみください。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
はい、というわけで早速ですね、素敵なゲスト。
そうなんです。
お招きしております。
ね、はい、今日はスタジオを飛び出してですね、兵庫環境創造体験館っていうところにお邪魔してるんですけれども、兵庫環境体験館の館長でいらっしゃいます橋谷直人館長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、この兵庫、ね、環境体験館というのは、まあ、地球温暖化とか環境問題について、まあ、子どもでも分かりやすい、まあ、体験型の学習施設ということなんですが、実はリニューアル、ね、しまして、3つのテーマをポイントに各コーナーを作られたというふうに伺っていますが、まず館長、この兵庫環境体験館のこと、どういう施設なのか教えていただけますでしょうか。
はい、ここはですね、環境の大切さに気づいたり、環境について学んだりする機会を県民の皆さんに提供して、環境に対する意識を高めていただいたり、健康で恵み豊かな環境を作り出す活動を進めたりするために建てられた、まあ、私の知る限りでは県会唯一の施設です。令和3年の3月23日にリニューアルしたんですけれども、ちょうどマスコットの兵庫がこの10日で満1歳
満1歳
おめでとうございます。
この施設は空から見ると3つの翼を持ったブーメランのような形をしています。でブーメランの先端には半球ドームになっておいて、それを一つずつ名前を付けたのが、ここのシアター、そして、展示室、そして、地球港という名前を付けています。はい、でシアターのテーマは気づくっていうのがシアターのテーマで、
気づく、
はい、でシアターにはここにありますようにプロジェクターとかデジタル地球儀が、で最初に入ってきたすぐ後で啓発ビデオを見てもらったり、デジタル地球儀の画面を通して環境問題の現状について、まず気づいていただくと、その後見学とかそれから体験が理解しやすくなったりします。
はい、
だから意欲的になったりするきっかけになるのがこのシアターという意味で気づくっていうテーマにしています。
なるほど。
続いて、展示室のテーマなんですが、はい、ここは知る、学ぶ、考えるっていうのがテーマです。でここにはたくさんのパネルがあって、入り口から奥に向かって順に知る場、学ぶ場、考える場と呼んでいます。で知る場には地球規模の環境問題とか国内の環境問題とか県内の環境問題を順に紹介していて、でその他にも県内に住む希少生物などの写真とか、県内の五穀の風景、 それから千種川水系の模型が動画解説付きで展示されています。で、一番奥の手前にですね、学ぶ場っていう部分があって、はい、そこでは発電の仕組みとか、それから解説模型があります。で、一番奥に考える場があって、そこでは世界とか国とか兵庫県の取り組みが紹介されていて、この展示室にはですね、幼児から大人まで4種類のセルフガイドが用意してあります。で、施設内の地球公募、それから施設外の屋外活動施設とか散策路で、遊歩道、ここのテーマは体験する、まあ、そのものですけども、はい、テーマです。で、ここでは廃材とか自然素材などを使ったものづくりや発電体験などの体験を行います。屋外では自然散策や生き物散策を行っています。で、兵庫環境体験館はこうした施設で、まあ、様々な参加体験型の講座を実施しています。
なるほど。
環境を学ぶって言ったらちょっとハードル高いイメージあるじゃないですか、
うん、なんかお勉強みたいなね、
難しいみたいなね、
はい、難しいイメージだね。
でもそういうことではなくて、環境っていうのは自分の住んでる、まあ、その場所が今どうなってるかとかね、はい、今その自然がどうなってるかとか、それから地球がどうなってるかっていうのを、まあ、いろいろ学んでいくのがすごく大事ね。なんかこう難しく捉えるとちょっと今しぶんじゃう感じもしますけどね。館長、それでこの建物自体もやっぱり環境に優しい作りであったりとか、エコな取り組みがされていますか？
そうですね、ここは遠藤周平氏によって設計されてまして、
うん、
で、屋外にはもちろん、まあ、太陽光発電とかね、風力発電の施設があるんですが、うん、例えば骨組みなんですけれども、
はい、
この木材は地元の間伐材です。で、うん、近くからその間伐材を運搬するっていうことで、まあ、二酸化炭素の排出量をですね、抑えているっていうことですね。で、見ていただくと分かるように、その間伐材を三角形にこう組み合わせて、それを次々とこう組み合わせていって、これトラス構造っていうんですけれども、柱が一本もないっていうのが、はい、特徴で、まあ、皆さん驚かれることなんですね。で、この外側に屋根ですけれども、
はい、
コール天鋼板と言われる錆鉄板なんですけど、
うん、
このいいところはですね、もう最初からある程度錆びさせているので、
うん、
ほっといてもある程度までしか錆びなくて、ペンキの塗り替えがいらないんです。
そうなんですか。
で、他にもですね、まあ、できるだけ周辺の木を切らずに建物が建てられておったりですね、
うん、
多分気づかれたと思うんですけれども、キノコのような形になっているのは、これは山の斜面と床が触れないように、できるだけだから自然を温存するように、うん、そういうふうに建てられているっていう、そういうところをちょっと見ていただきたいなと思いました。
うん、本当に自然に溶け込んだ、ちょっと隠れ家っぽい感じがするしね。
ね、キッチンみたいでね、素敵だし、間伐材これだけね、使うだけじゃなくて近くのものであったりとか、その周りの環境にも寄り添うというかね。
こちら体験館はいつ建てられたんでしょう？
体験館は平成20年。
本当に佐用町のね、自然に囲まれた場所にあって。なんかね、こういう自然が好きな方も多いと思うんですけども、
はい、
やっぱり街中に住んでる子たちっていうのは、うん、本当に動物の名前とかね、昆虫の名前とか植物の名前とかってなかなかね、覚えるきっかけもないし、
ねえ、見ないですからね、
うん、そういう意味ではこの場所ってすごくね、いいところかなと思います。
貴重な場所ですね、
はい、さて、今後ね、環境問題を考えるときに、
はい、
なんでしょうね、アイドバイスというかポイントというか、
うん、
皆さんに対して何かこうメッセージでございますでしょうか？
非常に恥ずかしいんですけれども、環境問題をね、解決するために、うん、私が大切にしているキーワードが3つあって、
はい、
1つ目は、ね、見る、は
い、見る、
見る。
で、子どもたちにはね、関心を持ってよく見る力がつくと地球が救えるよって言ってるね、
うん、
いい言葉。
2つ目はエネルギーです、
うん、
エネルギーのことを よく広く知るとですね、地球が救えるよって言ってます。つまり、エネルギーのことを広く知っていくと、同じ出来事が見方によって違うように見えてくるっていうことに気がつくんですよね。
すごいいい気づき、
は
い、
で3つ目は命です。命をいただき尽くすと地球が救えるよって話してます。で簡単に言うと、もったいないなんですけれども、食べ物をですね、捨てるところなく使うとか、でもう一つはね、古本を何度も人に渡していって読んでもらう、見てもらうと、命が何回もですね、吹き返すっていうか、その本に命を吹き込むことができる、そういうところを大切にしてます。でもう一つ、最近ですね、私が大切にしている言葉があって、
はい、
それは人間だけが幸せになってええんかっていう、
いい言葉、
はい、
でも重い。
いや、確かに人間はね、知能もあってね、
はい、
でいろんなものも作っていいね、暮らしをして、
はい、
だけども結局僕たちも今大人ですが、私はね、もういい年ですけども、これだけ育ったのは、どうやって育ったかというと、やっぱり物を食べたりとかね、そういうことなので、結局自然のものを生かして自分ができてるって考えたら、人間だけのことを考えていいっていうのはちょっと違いますよね。
本当ですね。
なるほどね。そうか、この体験館ではそういうことを全てね、網羅して、お話いい館長もしていただいて学べるということで、なるほど、皆さんぜひね、こちらね、ラジオ聴きの皆さんもお越しいただきたいと思うんですが、館長ね、この番組では途中で1曲をねお流しするんですが、
はい、
館長リクエストをねお願いしていて、
いただきました。せっかくですから
私はですか、
はい、じゃあこれです、はい、野菜みたいな感じで。
絶対子供たちは知らないと思うし、今のお父さんお母さんも知らないと思うんですが、滝さとみさんの東京人だっていう曲なんです。ちょうどこの曲が流行った時に卒論を書いてたんです。で理系ですから、実験しながら卒論を書くと、夜中に流れてくる音楽がどうしても頭にこびりついて、この曲を聴くと当時のことを思い出しちゃって、人前でも泣いちゃうかもしれない。
夜中の3時や5時に朝方ね、聴いてきた大学時代の思い出なんですよね。
ぜひ聴いてみたいですね。
本当ですね。曲紹介を。
はい、私の宝物の曲です。滝さとみさんの東京人歌、聴いてください。
本日のお客様は、兵庫環境体験館の館長、芦谷直人館長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
I'm not afraid. 朝木さん、荻野さん、頑張ってね。
さて、後半はですね、皆さんから質問をお受けする形で進めていくということで、
質問コーナー行きたいと思います。ぜひぜひ、せっかくですから、正木明さんに聞きたいことを。あ、あがった。あ、
はい、
メガネをかけた、ね、素敵な少年、
ありがとうございます。
ありがとう。
なんで天気予報士になったんですか？
私のことですね。
そうです。
ですね、天気予報士ってよく言う人ですが、気象予報士が正しい、ね、言葉なんですけども、その、まあ、気象予報士なんでなったかと。一番最初のきっかけは、僕の趣味から、例えば大学でね、気象の勉強して気象予報士になったわけではなくて、大学時代に海のスポーツを始めまして、サーフィンというね、波乗りですね、波に乗るスポーツを20歳の時に始めまして、その波乗りするには波が、立たないとできないと。じゃあその波がどこでいつ、どれぐらいの大きさの波が立つのかっていうのを自分で知りたくなりましてね。でそこのあたりから、その自然にどんどんどんどん興味を持つようになって、調べていくと波って風が作るっていうことが分かりました。じゃあその風の予測をしないと波の予測もできないなってなって、そうかそうか、じゃあその風の勉強、風がどっちの方向にどういう時に吹くのかなといったら、天気図を見るようになってしまって、でそういう流れから気象に興味を持ち始めたんですね。で、これが仕事になったらなんて楽しいんだろうなと思いながら学生時代過ごしまして、でたまたま、民間の気象会社がありましてね、ウェザーニューズという気象会社があって、そこに就職うまくできて、でそこからお天気を、天気予報を仕事にするという仕事が、それが始まったわけなんですね、いう流れがあります。なので僕のその天気予報の世界を、それを仕事にするスタートっていうのは、実は趣味から始まっているというね、そういうことです。
ありがとうございます。さあ、こんな風に、あ、どうぞどうぞ。
地球はこのままだとどうなってしまうんですか？
大きな話題が来ました。
今の環境のまま何もしなければ温暖化がどんどん進んでいってしまいますね。地球全体の温度がどんどんどんどん上がっていってしまうということは、大雨とか異常気象が増えてしまいます。それから台風の動きが昔から比べたらだいぶ、ね、変わってきたりとかね。だからもっともっと変な台風ができてしまったりとか、強いまま日本に台風がやってくるとか、でそうなると、まあ、気象災害とかが、ね、起きてしまいますよね。だからそういう傾向がどんどんどんどん強まってしまうというのは言えると思うんですね。いろんな災害が増えたり、気象災害、自然災害が増えたり、環境が悪くなることによって病気が増えたりとかね、それから夏場だったら熱中症、ね、それによってなかなかこうちゃんとした生活ができなくなったりとか、そういう可能性がどんどんどんどん高まってくると思うので、だからやっぱり温暖化というのはなるべく止めていかなきゃいけない。二酸化炭素って今増え始めてるから、それはなるべくやっぱり増やさないような方向にしていかなきゃいけない。それをすると、その、ね、将来どうなるかって考える必要がなくなるから、それを目指していかなきゃいけないということですね。
ということなんですね、うん、ありがとうございました。さあ、どうぞ。
いつもの雲は白いけど、雨雲になるとなんで黒色になるんですか？
鋭い質問を今しましたね。してくれましたね。
私も知らない。
普通見る雲って白いよね。白い雲が出ますよね。
そうです。
でなんでその雨雲は黒くなるかっていうと、雨雲っていうのは塊として大きいです。で白い雲って塊として大きいのもあるけれども、遠いところにあったりとか、すぐに雨を降らせるものじゃないんだけど、そういう雨を降らせる雲が近くにやってくると日射を遮ります。太陽の光をね。そうすると黒くなります。太陽の光が当たってる間はね、雲に白く見えるんだけど影になっちゃうともう黒くなる。そういうことですね。だから雲と太陽の光の関係で雨を降らせる雲っていうのはちょっと黒くなっちゃうっていうことですね。疑問を解決しましたか？
わかりましたか、は
い、ね、ありがとうございます。
わかった。
ありがとう、
はい、ねえ、でも不思議でしたもんね、本当に、うん、なるほどなるほどと、 解いただけたかと思いますけれども、はい、質問コーナーは以上にしたいと思います、
はい
ね、本日もね皆さんありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さてここで番組からお知らせがあります。
環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託事業の一環で実施している環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いです。この番組を聞いて環境意識がどう変わったかなどについてお尋ねしていますので、皆さんぜひご回答お願いします。回答期間は12月5日まで。アンケートにお答えいただいた方の中からなんと抽選で10名の方にですね、兵庫環境創造協会オリジナルのスプラウトペンシルをプレゼントします。スプラウトペンシルとは、短くなって使い終わった鉛筆の種子の部分を土に植えると、なんと新たな芽が出て植物に生まれ変わる鉛筆なんですね。書くこと、植えること、育てること、そして楽しむのサイクルを通して身近なエコ活動が体験できます。ゴミが出ない、そしてサスティナブルな文具です。詳しくはラジオ関西または兵庫環境創造協会のホームページでご確認ください。
はい、皆さんどうぞご協力よろしくお願いいたします。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけたでしょうかね、
はい、
ちょっと僕らも緊張しながらといった形でしたけれども ね、 ね、
はいはい、いつもと違う感じでしたのでね、
はいはい、たくさんね会場には来ていただきました、
はい、
で実はですね、来週もエコ文化祭2022正明明の地球にいいことパート2ということで、引き続き公開録音の模様をお届けしたいと思います。ぜひ皆さんお聞きください。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。